ネヘミヤ2章1節から10節。アルタシャスタ王の第20年の2、3の月に、王の前に酒が出たとき、私は酒を取り上げ、それを王に差し上げた。これまで私は王の前でしおれたことはなかった。そのとき、王は私に言った。あなたは病気でもなさそうなのに、なぜそのように悲しい顔つきをしているのか。きっと心に悲しみがあるに違いない。私はひどく恐れて王に言った。王よ、いつまでも生きられますように。私の先祖の墓のある町が廃墟となり、その門が火で焼き尽くされているというのに、どうして悲しい顔をしないでおられましょうか。すると王は私に言った。ではあなたは何を願うのか。そこで私は天の神に祈ってから王に答えた。王様、もしもよろしくてこのしもべを入れてくださいますなら、私をユダの地、私の先祖の墓のある町へ送ってそれを再建させてください。王は私に言った。王妃もそばに座っていた。旅はどのくらいかかるのか、いつ戻ってくるのか。私が王にその期間を申し出ると、王は快く私を送り出してくれた。それで私は王に言った。もしも王様がよろしければ、川向こうの総督たちへの手紙を私に賜り、私がユダに着くまで彼らが私を通らせるようにしてください。また王に属する御縁の番人アサフへの手紙も賜り、宮の城門の梁を置くため、またあの町の城壁と私が入る家のために、彼が材木を私に与えるようにしてください。私の神恵みの御手が私の上にあったので、王はそれを叶えてくれた。私は川向こうの総督たちのところへ行くところに行き、王の手紙を彼らに手渡した。それに王は将校たちと騎兵を私につけてくれた。ホロン人サヌバラテとアモン人役人のトビアはこれを聞いて非常に禁煙になった。イスラエル人の利益を求める人がやってきたからである。それでは今日はこの聖書の箇所から、祈りに応えてくださる神と題して、横谷玉木伝道師から御言葉を取り継いでいただきます。
では一言お祈りをして始めさせていただきたいと思います。お祈りします。愛する恵み深い天のお父様、あなたの清い尊いお名前を心から賛美申し上げます。今私たちはあなたの御前に出てひれ伏しております。あなたの尊い御言葉を待ち望んでおりますから、主をどうぞこのしもべたちにお飾りください。今日はこの小さき者が御言葉を取り継ぎますから、この者もあなたが憐れんで用いてください。あなたの御言葉をまっすぐに取り継ぐ者として清めてください。これからのひとときをあなたの御手にお委ねして、愛するイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。もしも何か思いがけない悲しみが私たちを襲うとき、私たちはどうするでしょうか。前回ネヘミヤ記1章から学んだことは、私たちはその問題に対処するために祈りというとっておきの方法が与えられているということでした。ネヘミヤにとっての思いがけない出来事、それは国土の荒廃と同胞の苦しみという知らせでした。自分の国が荒れ果て、自分の同胞がそしりを受けているという知らせは、彼にとって耐え難いものでした。一章の4節にありますように、 彼は座って泣き、数日の間喪に服し、断食して天の神の前に祈ったとあります。喪に服すというのは非常な悲しみを表現している言葉です。そして最後に彼は11節で、一章の11節でこのように祈っています。どうぞ今日このしもべに幸いを見せ、この人の前に憐れみを受けさせてください、くださいますように。ここに出てきているこの人というのは、彼が仕えていたアルタシャスタ王を指しています。このネヘミヤという人は天職官としてこの王様に仕えていたんですけれども、彼はある決心をして、神様が王様から憐れみを受けることができるよう神様に願っているのです。そして今日の2章にはまさにその祈りに対する神様の答えを見ることができます。それでは今日も3つのポイントでお話をしていきたいと思います。1つ目と2つ目のポイントでは、ネヘミヤの信仰から学びたいと思います。そして3つ目に、そのネヘミヤに対して神様がどのように答えてくださったかについて見ていきたいと思います。それでは早速1つ目のポイントですけれども、ネヘミヤが非常な悲しみの中取った行動というのは、神様の時を待つということでした。ネヘミヤが国の荒廃と同胞の苦しみの知らせを受けた時から、今日お読みした出来事の時まで、どれくらいの時間があったでしょうか。ネヘミヤはその時期をあえて記すことによって、一章と二章の間にはいくらかの期間が空いていたことを明らかにしています。一章の一節を見ますと、まずネヘミヤが知らせを受けたのが第20年のキスレの月、そして今日の出来事があったのが2章1節にある通り、アルタシャスタ王の第20年の2、3の月であることが分かります。つまりネヘミヤが知らせを受けてから今日の出来事が起こるまでには約4ヶ月の歳月が経っていました。その期間中、ネヘミヤはどのような思いだったのでしょうか。その悲しみは2章の2節にありますように、王様の前においても隠しきれないほどのものでした。母国と同胞のことを考えるたびに胸は痛み、今すぐにでもエルサレムに飛んで行って再建を始めたい、そういう思いだったのではないでしょうか。しかしながら、なかなか王様にエルサレムに行きたいというその願いを伝えるチャンスを巡ってきませんでした。その4ヶ月の間、彼はずっと祈りつつ神様の時を待っていたと思われます。そしてとうとうチャンスが訪れます。しかもそれはネヘミヤからの働きかけでからではなく、王の方からの問いかけによって願いが叶えられていくのです。祈りの答えというのは、すぐに答えられることもあれば、むしろすぐには答えられないことの方が多いかもしれません。私たちは祈って神様がすぐに答えてくださらないと、不平を言ったり不信仰に陥ったりすることがあるでしょう。しかし神様のタイミングは私たちのタイミングとは必ずしも一致しません。ですから私たちは神様の時を待ち望む必要があります。そして神様は最善の時に祈りに応えてくださるお方です。 伝道者の書というところにはこう書かれています。神になさることはすべて時にかなって美しい。私たちは神様の時を待つ中で、その祈りの答えをいただくものとしてふさわしく整えられていきます。また私たちは待つという時にこそ信仰の成長に導かれるのです。この世の父親母親も子供を愛するからこそ時には子供に我慢をさせるでしょう。そのことによって子供は忍耐を学びます。もし欲しいものを何でもすぐに与えていたら、子供はわがままに育ってしまうかもしれません。また親は子供のことを心配しているからこそ、欲しがっているものをその子がちゃんと責任を持って使えるようになるまで与えないということもあるでしょう。同じように神様は私たちを愛しているからこそ、何らかの理由により待つということを求められることがあります。ですから私たちは神様の時が最善であると信じて待ちたいと思うんです。ネヘミヤの姿から学ぶ一つ目のポイント、それは神様の時を信じて待つということです。では私たちはただ神様の時を待って何も行動に移す必要はないのでしょうか。今日の箇所を見ますと、ネヘミヤは神様がチャンスを与えてくださった時、大胆に行動を起こしたことがわかります。ネヘミヤから学ぶ2つ目のポイント、それは神様の時が来た時には信じて行動に移す、一歩前に踏み出すということです。2章の4節にありますように、王様からではあなたは何を願うのかと問われた時、彼は天の神に祈ってから大胆に答えました。王様、もしもよろしくてこのしもべを入れてくださいますなら、私をユダの地、私の先祖の墓のある町へ送って、それを再建させてください。つまり、もしも王様が願いを、このしもべの願いを聞いてくださるのなら、エルサレムに使わせて町を再建させてくださいと、彼は謙虚にかつ大胆に願い出たのです。それだけでなく、彼はさらに2つのことを願っています。それは7節8節にありますように、旅の安全を保証する王様の手紙。これは彼がいた場所からそのエルサレムまでいろいろな町を通過していかなければならなかったので、その許可証のようなものでしょうか。それと城壁再建に必要な資材の供給でした。彼は検察官、王の側近といっても王様に対してこれだけのことをお願いするというのは相当勇気のいることだったでしょう。王様の気分次第ではどのような結果になるかはわからないのです。しかしネヘミヤは王様があなたは何を願うのかと聞いてくださったことを神様が与えてくださったチャンスだと理解し、祈り求めてきたことを大胆に行動に移したのです。このネヘミヤの姿から、私たちは神様を信じて大胆に一歩を踏み出すことも必要であると学ぶのです。私たちは時によっては誰かのために、また神様の働きをするためにリスクを覚悟で飛び込む必要があります。もし王様の機嫌を損ねれば死をも免れないような状況の中で、ネヘミヤは神様を信じ、 同胞のために大きな一歩を踏み出しました。その結果、城壁は再建され、エルサレムの復興を遂げていくのです。ネヘミヤのように、自分の命よりも神様を信じて一歩を踏み出すことを選び取った人が聖書の中には他にも登場します。エステルという女性もネヘミヤとは少し年代が違いますが、アハシュエロソーモという王様に仕えていました。しかし、ある人物の策略によってユダヤ人を殺害しようという命令が出されたとき、自分の命の危険を顧みず、同胞のためにその命令を取り消してくださいと王様に嘆願しました。その結果、ユダヤ人の命は救われたのです。このように私たちは神様の時が来たときに、行動に移すべき時には決断をして一歩を踏み出すという信仰が必要です。ネヘミヤから学ぶ二つ目のポイント、それは神様を信じて大胆に行動に移す、一歩を踏み出すということです。三つ目に見ていきたいこと、これが今日一番お伝えしたいことですが、それは神様が私たちの祈りに応えてくださるということです。神様は一章十一節でネヘミヤが祈った、どうぞ今日このしもべに幸いを見せ、この人の前に憐れみを受けさせてくださいますように、という祈りに真実に応えてくださいました。先ほどもお話したように、この人とは王様のことで、王様の前に憐れみを受けさせてくださいという願い、その願いに応えてくださったのが今日の2章の箇所なのです。王様になかなかそのことを言い出せなかった、そのチャンスがなかったネヘミヤに対して、そのチャンスを与えてくださったのは神様でした。ネヘミヤが悲しい様子をしていた、その様子を見て心配した王様の方から声をかけてもらうことができたのです。本来ならば検察官が王の前に悲しい顔をするということは許されないことでした。なぜなら検察官というのは王様の飲み物などを独立する役目ですから、少しでも不審な行動をとれば即疑いをかけられて処刑されても仕方がない立場にあったのです。しかし王様はネヘミヤに非常に好意的でした。そしてネヘミヤがエルサレムを再建したいという願いに対し快く送り出してくれたのです。これは神様が働いてくださったとしか言いようがありません。さらに不思議なことには、エルサレムを再建するということはこのアルタシャスター王にとっては何のメリットにもならないことでした。むしろこの王様はエズラ記を見ますと分かりますように、ユダヤ人に対してあまり良い感情を持っておらず、エルサレムを再建することを禁止していたほどでした。それを快く許可してくれたというのは神様の恵みによる奇跡と言えるでしょう。さらに王様は先ほどもお話ししましたように、旅を保証する手紙と再建のための材木を与えてくださったのです。これらの願いが全て、ネヘミヤの願いが全て叶えられたことはもちろん、彼が忠実に王様に仕えてきたから、お互いの信頼関係ができていたからとも言えるかもしれませんが、やはり神様がネヘミヤの祈りに応えてくださった結果であると言います。ネヘミヤ自身、 これらの出来事について8節でこのように言っています。私の神の恵みの御手が私の上にあったので、王はそれを叶えてくれた。さらに神様の祝福は続きます。9節を見ますと、王様は将校たちと騎兵を私につけてくれたとあります。王様はネヘミヤの旅の安全のためにネヘミヤが願った以上のことをしてくれたのです。これも神様の恵みの御手がネヘミヤの上にあったからこそのことであり、神様はこのようにいつも私たちの願い以上のことをしてくださる方です。神様はご自身に呼び頼んで祈る者に真実に答えてくださいます。聖書では神様に信頼して祈るならばその祈りは聞かれると何度も語られています。例えばマルコの福音書11章24節にはこうあります。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。また有名な誕生説教の箇所にはこうあります。マタイの福音書7章の7節にはこうあります。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。私たちはまず祈り求める必要があります。日本人は奥ゆかしいところがあって、なかなかこんなことを祈っていいのかしらと思うことがしばしばあります。しかし主は求めよ、さらば与えられると求めることを命じておられます。ネヘミヤはまさに神様に願い求め祈りました。彼は一章の4節にありますように断食して祈りました。また一章6節には昼も夜も御前に祈ったとあります。そして何も行動を起こすことができなかった約4ヶ月の間も祈り続けました。そしてやっとチャンスが到来したとき、2章4節にありますようにやはり祈りました。ネヘミヤは絶えず熱心に祈ったのです。そして天の神様はそのネヘミヤの願いをすべて叶えてくださいました。私たちの父なる神様は子供である私たちの願い求めに最大限応えてくださるお方です。先ほどもお読みしましたマタイの福音書7章をもし お開きいただける方はお開きください。マタイの福音書7章です。新約聖書第3版の方は11ページ、あ、何ページでしょうね。第2版、そうですね、第3版の方のページしかわからないんですけど、11ページですね。マタイの福音書7章の9節から11節を皆さんもご一緒にお読みしたいと思います。新約聖書、マタイの福音書の7章の9節から11節。それではご一緒にお読みしましょう。3、はい。あなた方も自分の子供にパンをくださいというときに誰が石を与えるでしょう。また子が棒をくださいというのに誰が蛇を与えるでしょう。してみるとあなた方は悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。そうすればなおのこと天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。この世の 父親、母親が愛する自分の子供の願いをできる限り叶えてあげたいと思うように、神様も私たちの願いに最大限応えようとしてくださる方です。全能の神様は私たちの目からは不可能に見えるようなことであったとしてもお与えになることができるお方です。ただし今お読みしましたように求める者たちにとってそれが良いと判断されるときに限ります。すべてをご存知で未来さえも見通すことのできる神様は求めに応じることがその人にとって良くないと判断されたときにはその願いに応えてくださらないこともあります。あるいは A のものを求めたのに B のものが与えられたということもあるでしょう。それは神様が A のものよりも B のものの方がその人にとって良いと判断されたからです。また A のものを求めたら A よりも数倍素晴らしいものが与えられたということを経験された方も多くいらっしゃることでしょう。神様はそのように子供である私たちを誰よりも愛し誰よりも私たちの最善をご存知の上で祈りに応えてくださるのです。神様が愛する子である私たちの祈りを無視されるはずがないのです。私たちの父なる神様は私たちの願いを求めに応じることを最大の喜びとなさいます。私たちに恵みを施すことを大きな喜びとしておられます。ですからもし願いが答えられなかったとしたらそれはまだ神様の時が来ていないのか、あるいはその人にとって益にならないと神様が判断されたか、何かしらの理由があるとしか考えられないのです。3つ目のポイント、それは神様は私たちの願いを聞いてくださる、祈りに応えてくださるということです。最後に実際に私たちが体験したことを少しお明かししたいと思います。それは私たちがフルタイムの検診をするにあたっての証になるとなりますけれども、私は海外選挙を初めは宣教師になりたいと願っていたんですが、その思いが与えられたのは大学3年生の時でした。しかし神様からの明確に示されたわけではなく、まだぼんやりとした思いしか持っていなかったので、もし神様が本当にフルタイムの献身を導いておられるのであればはっきりと示してくださいとずっと祈っておりました。しかし神様からの語りかけはないまま時は過ぎ、その間同じビジョンを持つ渡辺先生とも結婚に導かれ、今度は2人で将来の導きについて祈っておりました。しかしなかなか神様からの答えはありませんでした。そして結婚して6年が経った頃、宣教師になりたいという思いを持ってから約10年が経って過ぎた頃ですね、神様は私に御言葉を持って語りかけてくださいました。それはヨハネの福音書21章のイエス様がペテロに証明の言葉をかけられるところです。私の羊を飼いなさい、私の羊を牧師なさいと3度神様がペテロに声をかけられる、その言葉が私の心にも強く迫ってきました。宣教師かはわからないけれども、神様は私を神様の羊を牧するという特会の働きに召しておられるということを確信した私は次の導きを求めてまた祈り始めました。 そして約半年が経った時、渡部先生にも神様からの語りかけがあり、私たちは仕事を辞めて二人で進学校へ行くことを決心しました。いろいろな方の意見を聞く中で、北海道にある進学校に行きたいと思いましたが、そこには独身の人が住む寮しか、独身寮しかなかったんですね。しかし私たちは寮生活を通して訓練されることを願っていました。なぜならば、生活を通しての訓練の方がむしろ机の上の学びよりも重要なのではないかと思っていたからです。そこでどうすればよいか神様の導きを祈っていました。すると私たちの方からは何も働きかけもしていないのですが、進学校の校長先生から直々にお手紙をいただきました。そこにはその進学校で事務をされていた御夫妻が、辞められてちょうど寮の端っこにあるその夫婦で住める部屋が空いたので、そこを使ってもらいたいという内容の手紙でした。私たちは非常に驚きましたが、喜んでその部屋を使わせていただくことにしました。その部屋を見せていただくと、私たち2人には広すぎるほどの大きさがあり、またとても居心地の良い部屋でした。神様は私たちの願いを叶えてくださっただけでなく、願った以上のことを成してくださったのです。他にも反対していた両親が進学校に行くことを理解して祈って支えてくれるようになったり、また学びに欠かせなかったパソコン、プリンターがある方の返品によって与えられたり、また学びに必要であった仲介書、聖書のことを細かく解説している本を進学校の3年間貸してくださる方が与えられたりしました。そしてこの進学校の3年間、私たちは一切仕事をすることができなかったのですが、神様は不思議な形で経済的な必要も全て満たしてくださいました。神様は私たちの祈りに確かに応えてくださり、願ったこと以上の祝福を注いでくださいました。ここで本当にそれらの全ての恵みをちょっと時間がなくてお話しできないのが残念なんですけれども、また別の機会にお話をさせていただきたいと思います。神様は祈りに必ず応えてくださるお方です。思ったようなタイミングではないかもしれませんし、また思ったような結果ではないかもしれません。しかし私たちを愛してやまない神様は最善の時に最善の答えを与えてくださいます。私たちはその神様にまず求めて祈ることが大切です。そして次に神様の時を待つことです。そして神様の時が来た時には神様を信じて一歩踏み出すことです。神様が導かれたことであれば、神様が責任を持ってくださいます。ですから私たちはこの神様に信頼して祈り求めましょう。神様は私たちに恵みを与えたいと待ち構えておられるのです。ネヘミヤのようにエルサレムの城壁再建という大きな願いであったとしても、またどんな小さな願いであったとしても叶いません。せっかく神様は恵みを与えたいと願っておられるのに願わないのは残念なことです。私たちは祈りを聞いてくださる神様にぜひ大胆に祈り求めましょう。神様は御心のままにその祈りに応え、願い以上のことを出してくださいます。今日御言葉は皆さんに 何を語っておられるでしょうか。また神様はどんなチャレンジを皆さんに与えておられるでしょうか。あるいは私たちの中に何か悔やまれることがあるでしょうか。それぞれしばらく自分の言葉で祈ってまいりたいと思います。しばらく祈りの時をお待ちたいと思います。私たちのお父様、あなたのお名前を心から賛美申し上げます。あなたは私たちを心から愛し、私たちに恵みを与えたいといつも待ち構えていてくださることを覚えて心から感謝いたします。私たちは自分の考えや自分の考えによって祈り求めないことがあったり、信じることができないことがあったりします。しかしそんな私たちにもあなたは恵みを施してくださるお方です。そして私たちの祈りがたとえ拙く弱く、また 100% 信じられていない祈りであったとしても、その祈りを聞いてくださり、その願いに応えようとしてくださる方であることを覚えて感謝いたします。どうぞ私たちが神様がなさることは全て時にかなって美しいと信じ、神様の時を待って祈り続けることができるように助けてください。そして時が来た時には一歩前に踏み出すその勇気を、信仰をあなたが与えてくださいますように心からお祈りをいたします。私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。